Thank you. 皆様ご起立ください。礼拝への招きの言葉。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。賛美いたします。賛美歌の499番1節3節4節。信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその鳥の我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に立ちたまえり、かしこより来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書14章6節から14節、新約聖書196ページ。ヨハネによる福音書14章6節以下。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではない。私のうちにおられる父が、その技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして、父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。
祈りましょう。万物の作り主なる神、聖霊降臨の朝を迎えました。あなたがこの朝、かの日に劣ることなく、あなたの御霊を降り注がせてください。降り注いでください。洛北教会に生きる私たち一人一人が、そしてこの教会自体が、それを受け止める器となることができますように。私たちの救いは、私たちの中からはやってきません。私たちの望みも希望も、すべては、あなたから注ぎ与えられるのであります。どうぞそのあなたが注いでくださる聖霊の息吹を、力を、恵みを、しっかりと受け止めつつ、生きることを得させてください。この朝、司会者によって述べ伝えられましたその御言葉を通して、その事柄がどういうものであるのか、それを私たちに、あなたご自身がまさしく聖霊によって、御霊によって、年頃に解き明かしてください。私たちは、あなたの御言葉を待ち望んでこの一週間を歩んでまいりました。様々な課題があり、問題があり、また喜びもありましたけれども、その喜びが自分自身の傲慢につながっていくことがないようにと、一生懸命にこの日を待ち望みつつ歩んできたのであります。そのような私たちに、あなたご自身が御言葉を与えてくださいます。どうぞ神様、その言葉によって何よりも私たちを打ち砕いてください。どうしようもなく、固くなる。そして、高まっていくおごり。それをどうぞ神様、まずこの朝、御言葉によってあなたが打ち砕いてくださいますように。そして、食いし砕かれし魂として、与えられる言葉の、またその恵みの一つ一つを、しっかりと受け止めることのできるものとならせてください。人生の歩みの一番深いところで、あなたによって支えられ、強められ、歩むことを得させてください。教会員のお一人お一人を覚えます。ご高齢の方たち、また少年、青年たち、そして子供たち、この教会につながって、あなたと出会って歩んできた一人一人であります。神様どうぞその一人一人を、あなたが守り、導いてください。今、入院中の兄弟を、神を、特に顧みてください。あなたの御手を持って支え、そして、癒してください。再び立ち上がらせて、私たちと共に、礼拝を守ることができるように。切に、恋に願います。神よ、みんなで、この聖霊降臨日の恵みを、豊かに受けて、新しい一週間へと歩み出すことができますように。すべてを感謝して、主イエス・キリストの御名によって、祈り、願います。アーメン。このヨハネによる福音書第14章は一体何のために書かれたか、それは実ははっきりしていると言って良いのであります。その主題は何か、14章の一節に冒頭に、それは 現れてまいります。心を騒がせるな。これからあと、イエス様と一緒にここまで歩んできた弟子たちの心が、原文ではかき乱される。もうガーッと心がかき乱される。彼らの。そういう状況がこれからやってくる。その時に、それでもなお彼らが倒れることがないように、滅びることがないように、イエス様はこの十四章に記された言葉を弟子たちにお語りになるのであります。ではなぜ心が騒が、かき乱されるか。非常に簡単に一つわかることは何かというと、この後書かれていますように、今日のテキストの場所ではありませんけれども、まあ2節。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。ということで、これからイエス様は父なる神の身元にお帰りになる。十字架におかかりになって、死んで、お蘇りになって天に昇ってっていうことです。つまり、ここに語られているのは、しばらくの時ではありますけれども、別離ということです。別れっていうことです。今まで本当に自分たちを愛してくださって、自分たちもここまで信頼してついてきて、というのは、先週の聖書の箇所をちょっと思い出していただきたいんですけどね。イエス様が、私は命のパンだと言われた。そしてこのパンを裂いて与えるんだとおっしゃったときに、多くの人々は、弟子たちもすら、なんというひどい話だ。こんな話聞いていられるかと言って、離散した。と記されていましたね。でも最後の最後に残ったのがこの貴重な貴重な12人。しかもその中からも一人は脱落をしてまいります。あれだけ大勢の人がイエス様の声を聞き、言葉を聞き、喜び、たくさんの人が養われて、本当にイエス様に豊かにしてもらって支えていただいて、その人々の姿、形はもう本当に影も形もない。みんながイエスから離反をして去っていったっていうんです。だからこそ、実はこの12人にとって、イエスと共に歩んできたその年月やイエス様との関係、存在、イエスの存在、これはもうかけがえのないものであって、この人々はいわば自分の存在、全存在をイエスに、主イエスにかけてきたと言っていい。ところが、イエス様が十字架におかかりになってお亡くなりになる。いや、これからあと捕らえられていく。これは明らかな一つの別離であります。そのイエス様がいなくなる。あとどうすればいいのか。それは心はかき乱されますよね。しかし実はそれだけではない。彼らが心をかき乱される。その理由は、本当の理由は、別のところにあると言っていい。それは何か。それは、イエスのお亡くなりになる、そのなり方の問題。みんなユダヤ人ですから、旧約聖書はよく知ってるわけですね。木にかけられて死ぬ者は、すべて神に呪われたものである。そう、律法には記されています。これから彼らは、その光景を見るわけ。自分たちの愛し、信じてついてきた先生が、すなわち彼こそがメシアであると信じてついてきて、やがてエルサレムで 神の栄光をお話になる。いや、神のご栄光に、これから自分たちの先生がお預かりになる。そういう思いを持って、彼らはエルサレムに入場をしてきたわけです。まあ、非常にユーモラスな表現でありますけれども、本来は立派な、戦闘馬に乗って、高らかに凱旋をしてくる。勝利の凱旋行進です。入場行進です。でもイエス様は転ばに、多分横乗りになって乗られたんだろうかと思いますが、とっとことっと軽く小さなロバに乗って、エルサレムに入場していかれた。けれども人々は白の枝を持って、歓呼の声を持って、そのイエスの入場を迎えた。これ何度も申しましたように、凱旋将軍の勝利の入場行進の姿なんです、あれね。でも、いやだから弟子たちも意気揚々と、さあこれからいよいよイエス様が。ところが、実際に彼らが目にしたものは、木にかけられて、絶命していく自分たちの先生の姿である。それと出くわしたときに、本当の意味で彼らの心がかき乱されていく。愛し信じ従ってきた自分たちのお師匠様だ。メシアだと信じて、ついてきたそのお方が神に呪われた死と言われる死を死んでいく目の前で。そうすると次に何が出てくるか。イエスにつき従ってきた自分たちはこれからあとどうなっていくのだろうか。そのまま何もせずにおれば自分たちもあのように囚われて殺されていくに違いない。俺は心をかき乱される。彼らが心をかき乱された本当の理由はそこにあるわけであります。だからペトロさんは3回も知らん知らん知らんと言って逃げたし、最終的には他の弟子たちもみんな逃げ帰ってきて自分たちの住処に逃げ込んで、すべての窓を閉じて、そこでうずくまっていたわけでありましょう。この14章が書かれた理由は、まさにそこにある。そんな風な状況にこれから出くわす弟子たちであるけれども、それでも彼らが完全に倒れてしまわないように、そこでイエス様は何をお語りになったかというと、今日のこの箇所を一生懸命お語りになったわけです。一つは、今日のテキストの前ですけれども、四節でイエス様はトマスにおっしゃいます。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。これは当然の反応です。ここでトマスはその道を場所だと考えている。それはまあそうですよね。道ってどっかの場所なんですから。それで、どこにあるんですかその道は。場所だと考えている。そのトマスにイエスはお答えになる。六節。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。道は、どこかの場所を言ってるんじゃないよ。その道こそは、私自身なんだ。で、それと同じことがこの後も繰り返されています。フィリポ。八節でフィリポが言います。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。父を見せてくれ。ここではフィリポはイエスと父は別物であると考えている。父なる神は天におられる。イエス様はこの地上を歩まれる。本当に尊敬すべき 大先生です。あるいはメシアであろうかと信じてついてきてるんだけど、神ではないと考えていた。別物だと。だから、父なる神とイエス様との間には距離があると考えていたわけです。で、それに対してイエスはお答えになる。あなた方が私を知っているなら、失礼しました。9節。イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。10節。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。そうお答えになる。これは何か。私と父は一つなのか。一つなの。ということはどういうことかというと、私を見た者も、見た者は、同時に神を、父なる神をすでに見ているのだ。イエス様はここで一体何を一生懸命しようとしていらっしゃるか。答えははっきりしていますよね。私と父との間には、距離はないんだ。場所的にも離れてはいないんだ。道っていうのは場所です。場所としての道ね。離れていないんだと。どこかに到達するためには道を歩いていかなければならない。で、その道こそが私自身なのだ。そして、私を見た者は父そのものを見たのだ。なぜなら、私が父の中におり、父が私の中にいてくださるからだ。この私と父との間には隙間なんて全くない。両者は全く一体で同じなんだと、本質において。今日は聖霊降臨日ですね。この後イエス様は天に昇られて、天に昇られて初めてヨハネ福音書では聖霊が使わされるわけです。で、ここで聖霊が降臨して、その間に全く隙間のない、そして一体であるところの三位一体の神がそこに示されてくる。三位一体ということはどういうことかというと、愛において一つだって言ってる。三位は独立性です。それぞれ違う威嚇を持つ。けれどもそれが愛の交わりっていうことにおいて、その愛のダイナミクスにおいて、完全に一つであって、その三者の間に隙間風が吹くことはないっていう。私たちは日常的にこのことを経験をいたします。私と子供たちはどうかわかりませんけど、妻と子供たち。その間にはほとんど隙間がないように思います。妻と子供たちとの関係の中に隙間風が吹くっていうことは、あんまり見ててないみたいですね。本当に、子供たちと母親と一つの心っていうのが一体っていうか、そういう感じで生きてるような気がします。私とはあんまりつながっていないですね、みんな。お母さんの面倒は最後まできっちり見てあげるけど、お父さんは知らんからなってよく言われます。はいはい。親子関係でもそういうことを垣間見るときありますよね。あ、本当に一つの命生きてるな。そういう一体性、ね。父と子と聖霊の愛における一体性。で、14章は何をしようとしているかというと、その三位一体の神の愛の一体性の中に弟子たちを迎え入れようとしているのであります。それが一節です。心を騒がせるな。その次。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。ここは前回も申し上げたごとく、神の中へと信じなさい。そして私の中へと信じなさい。これ中へってはっきり書いてあるんですが、これ中へってのはギリシャ語的な用法としてはそうだろうけど、 それはあんまり気にする必要はないんで、要するに神を信じ、私を信じろということでしょと思うからこう訳すわけですね。しかし私は、なんて言うんでしょうか、どっかの方にそう書いてあるってわけではありませんけど、私はそうだとは思わない。この中へという言葉がどんなに大切であるか。つまり以前も申しましたけれども、中へと投げ込んでいくわけです。神を信じ、イエスを信じる。神様から遠く離れたところに私が立っていて、イエス様とも相当距離のあるところに立っていて、人間ですからね、私たちは。イエスは天におられるわけだから。その私が相当距離のある離れたところから、ああ、神様、私はあなたを信じます。イエス様、私はあなたを信じます。一生懸命信じてやっていきます。そういう意味の信じるということをここで、せよとおっしゃっているのではないと。ここで言う信じるとは、自分自身を、前回も申しましたけど、自分自身をイエス様の中に投げ込んで生きる、託して生きる。神の中に投げ込んで生きる、託して生きるという、そういう私たちのありよう。そのことによって、神様ともイエス様とも私たちの距離はなくなるわけです。だって中にいるんだから。そういうありよう。その関係、関係性。そこのところをこの十四章は一生懸命、イエス様のお言葉として語るわけです。最後に、ではその投げ込んで生きる。それは一体、どういうことなのか。どうしてそんなことが可能なのか。その答えが、私は十二章に書いてあると、思っています。十二章の二十七節にこうあります。今、私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。イエスは祈る。ここで一つのことに気づきます。この27節で今私は心騒ぐとイエスは言っておられる。これは考えてみたらおかしな話っていうか、批判的に読もうと思ったら突っ込みどころ、ね、自分で心騒ぐと言ってる人が弟子たちに心を騒がせるななんていう、これ何ですか、これはと。自分の心も騒ぐのに。そうではない。言葉が違うんです。同じように心と訳してあるんですけれども、十四章一節の方の心っていうのは、これはカルディアっていう言葉。これは以前修行会で、表を皆さんにお配りしてご説明した覚えがあるんですけど、カルディアっていうのは私たちの感情の位置するところなんです。感情。だから心がさ、このカルディアを騒がせるっていうのは自分の感情がかき乱される。その感情っていうのはどこまでもその人の中に存在するもの。あなたの心、あなたの感情なんです。で、一人一人の感情が自分の中でかき乱されていく。弟子たちの心が一人一人の弟子たちの中でそうなるよっていうわけです。ところがこの十二章二十七節の方の私は心を騒ぐって言われる。この心はカルディアではないんです。これは何ていう言葉を使っているかというと、プシュケイっていう言葉。プシュケイ。プシュケイっていうのは魂と訳すべき言葉です。それを両方とも心を騒ぐって訳しているっていうのは、私にはちょっと理解ができませんが。このプシュケーというのは、その人の存在の中身、中にだけあるカルディアのようなものではない。このプシュケーというのは、魂というのは何かというと、神様との関係の中で、神を、慕い求める。 それの神との関係のベースであり、また受け皿なんです。で、イエス様はここで、その神様との関係の受け皿である私の主権、魂が、かき乱されるとおっしゃる。それは何かというと、父なる神との関係そのものが、これから断ち切られようとしているから。ここに、ヨハネ福音書が私たちに語ることの一つの大切なことがある。よく聞け。あなたたちはイエスの死と出会うとき、その心をかき乱されるであろう。それだけではありませんね。皆さん自分の人生の中で何度自分のカルディアが、心がかき乱されたことがあるでしょうか。いっぱいありますよ。これからも何度も何度も私たちは自分自身の心がかき乱されるような思い、経験していくんだろうと思う。しかし、ヨハネ福音書は言うんです。この後この説教をずっと最後まで読んで、ゆっくりちゃんと読んでいくと全部が繋がってくるんですが、もう今日は結論だけを言わざるを得ない。ヨハネ福音書が語ることはこうです。よく聞け。あなたが、そのカルディアを、心をかき乱される。その前に、イエス様は、そのプシュケをかき乱して祈られたのだ。なんとなれば、十字架の死という事柄を通して通らなければならないから。イエスが心を騒がせるなとおっしゃるときに、この言葉の担保は何かっていうと、私があなたたちの前に自分の魂をかき乱して祈り、そしてその十字架を受け入れたと、受け入れたからだとおっしゃる。私たちが心をかき乱されるときに、ですからいつも覚えておきたい。ああ、イエス様が、私がこうして心をかき乱される前に、己の魂をかき乱されつつ、父なる神様に祈ってくださり、そしてあの十字架をお受け入れになったのだ。最後に、私は道であり、真理であり、命であると言われます。道っていうのは日本人に非常に親しい言葉ですね。中国から来た一つの思想的な対象としては。タオっていう。これが日本に入ってまいりまして、日本での道っていうのが確立をしていきます。日本の道は、孟子や孔子が、老子や孔子が言ったような道とは少し違う。あれはいわゆる哲学思想みたいなものになっていきますけれども、日本の道は、己を知って己を高めるための、なんていうんですか、作業ということです。芸術的には茶道、華道、書道、香道。体育的には、柔道だの、弓道だのっていうことになっていきます。全部道。日本人にとっても親しい概念。ですけれども、ここで言われている道は、そういうスタティックなものではない。どっかにあるっていうか、静かなもんじゃない。ここに書いてある通り、私自身が道だとイエスがおっしゃる。とすればそれはどういうことかというと、イエスは自分自身を道とするためにあの十字架におかかりになった。あの十字架の死を通して私たちのために本当に神に至る道をイエスは開いてくださったのであります。だからイエスは私が道だとおっしゃっておられる。そして、イエスは私たちに言われる。心を騒がせるな。私があなたたちを父なる神の身元に導いていくのだか。その大きな恵み、それらに裏打ちされた言葉として、心を騒がせるな。神の中へと信じなさい。そして私の中へと信じなさい。ペンテコステの朝、 この言葉をもう一度私たちは神様からいただいたんだ。そのことを、その恵みを深く覚えたいのです。心を騒ぐ時がどんなにたくさんあっても、その自分自身をイエス様の中に置いて、そして歩いていきたい。その道を、この教会の愛する兄弟姉妹たちと共に、しっかりと歩んでいくものでありたいと願います。祈りをいたします。愛する天の父なるお神、私たちに心を騒がせるな、そう言うために、主イエスご自身が、その魂をかき乱されつつ、あなたに祈ってくださいました。そして十字架を受け止めていかれたのであります。それゆえにイエスは言われます。大丈夫だ。心を騒がせるな。あなたの存在の全部を、この私が、私の中に受け止めるのだから。神よどうぞ、そのお言葉、その恵み、それをしっかりと聞き、受け止めつつ、地上の生涯を、主と共に歩むことのできるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、コロナの感染拡大が続く中、リモートを使った分散形式ではありますが、ただいまペンテコステの礼拝を共に捧げることができましたことを感謝します。しかし、今日この時を覚えつつ、リモートによる礼拝に預かることのできない兄弟姉妹方がおられます。一日も早くコロナ感染が収束し、皆が揃ってこの礼拝堂に集まることができることを願います。今日から始まります新しい一週間、神様のお守りと導きのもと、元気に歩むことができますように、私たち一人一人を導いてください。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。今週の集会ですが、聖書研究と祈祷会、26日の水曜日、朝は10時半から中山雅子姉妹による司会で、夜は7時半から行われます。説教黙想を読む会、29日土曜日、午後2時から行われます。どうぞ覚えてご参加ください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。教会員の皆様、ペンテコステおめでとうございます。教会の誕生日です。この日から、先週ご報告いただきましたけれども、教会の半年というのが教会お読みで始まっていきます。教会形成のための様々な働き、コロナ禍の中ではありますけれども、みんなでできる限りのことを続けてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。皆様方からのお捧げも心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。他に何か報告、終わりの方、よろしいでしょうか。それではこれで、失礼しました。来週礼拝後に臨時で役員会を行いたいと思いますので、ご予定入れていただきますようにお願いいたします。他には何かですか？はい。それではこれで本日の礼拝を終わります。